この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、ということで今週も始まりましたが、収録は今年初、
はい、
ということで、
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。まあ先週ご挨拶はしてるんですけどね、収録自体は今年初めて、ここから始まりますという感じな我々なんでございますが、年末年始まあいろいろと、私個人的にはまあホットスクランブルの方を聞いていただくとお分かりになると思うんですが、はい、いろんなものがトラブりまして、なんか落ち着かなかったかなと。で、意外と長いようであっという間に過ぎちゃったな。なんかいろいろしようと思っていたのがどれも中途半端になっちゃったかな。そのいろいろトラブルがあって、片付けも未だに部屋片付けてます。
あらあら、
だいぶ山を崩しまして、
はい、
なんとなく方向性が見えてきた感じでもね、掃除し始めるときにこう部屋を眺めてどこからどうしたらいいのか分かんなくてね、
はい、
この山をこっちへ移してこことかいろいろ考えてると全然進まなくてとりあえずこう端からまずいらないもの捨ててみようみたいなのやったら結構隙間が出てきて、はい、あ、いらないものだらけだったんだね俺の部屋みたいな、うん、そんな、しかもそれが年の初めっていうね、
はい、
その年末にするんじゃなくてみ
たいな、あ、
そんな感じで始まっていますが、須野さんはいかがですか。あ、
いや僕もその1月1日に掃除してました
ので、あ、そうなんだ
あの、しかも部屋のこう四隅のうちの、
うん、
南西というか、あの入り口に近い方のコーナーだけで、
うん、
まあほぼ半日以上を費やして
そうなんだ。
もうなんか、あの、現像液とかね、作らなきゃいけなくてって、まあ、あの、ホットスクランブルでお話ししましたけど、うん、で、薬品とか入れてる棚とかを、
うん、
あの、漁ってたんですよ。すごい埃だらけで、その辺が、
うん。
で、これは掃除しなきゃって言って始めたら、まあ、いろんなものをやっぱり、半助さんと同じで、
うん、
どけると、もう、あの、足の踏み場がなくなっちゃって、結局、どけたところしか掃除できない。のまあ、それがその、そういう現像関係のものがある角、
うん、
の、まあ、ワンコーナーだけを、
うん、
そうですね、面積で言ったら1メートルかける2 1.5 メートルくらい、畳1畳分ぐらいか、
うん、
を掃除するものを動かして掃除するだけで、
うん、
そのもうほぼ昼から夜までかかる。なんかもうあのね、こう、まあお正月だからおせち料理、おせちっていうかあれでしかないんですけど、
うん、
晩ご飯だよとか言われてんのに、なんかガチャガチャって感じです、
うん。いや、なんかね、やっぱ普段からやっとかないといけないねって、毎年この時期は思うんですが、まあなんか忙しい時には、もう、隙間があればそこに物を置くみたいな。そうしてしまう性格なので、もう山があちこちにありまして、ちょっと何かあるといろんなとこから、そうそう、地震多かったじゃないですか、
はい、
地震があるとどっかの山が崩れるんですよ。ガサガサガサってなんか音がして、
そうなんだ。それはちょっと大きな地震があった時にそこから脱出できなく
なる、できなくなるね、はい、多分ここ、特にね、普通の部屋じゃないので、ちょっとすごい狭い変な部屋なので、
あ、
なおかつ出る方向に大きなスチールラックがあったりするんで、これが倒れると俺外出れねえなっていう、
わ
そういう作りなのでちょっと怖いんですけど、
そうですか、
まあもうちょっと頑張ってこう仕事がシーズンに入る前にはすっきりとしたいなと思いますけど、
はい、
こう毎日ゴミ袋1つ2つ出てくるみたいなね。
ああ、
で山は少しずつ小さくはなるものの、でもゴミの出方に比べて その山の減り具合がこう比例してない気がしてね。どうなってんだろうとかって思うんですけどね。なんかそんな、半歩も二歩三歩もこうずれてるスタートを切ってる私でございますが、ただいまは揃えていきたいと思います。そろそろ合わせていこうと思いますので、はい、今週第2週目になりますので、
はい、
地方道ネタで始めていきます。
毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、始めていきますって言っておきながらですね、そんな状況だったので、
はい、
ほとんど見れてません。
ああ、
でこう録画ニュース番組もね、一応録画はしてるんだけど普段ね、
はい、
でも通常じゃないじゃないですか。
そうですね。まあ、年末年始の番組の間にニュースがありますって感じです。うん、
なので、録画をしながらも、こう、見れてなかったり、で、こう、どっちかっていうと、特番もので見たいものを、こう、先に見ちゃってたりするので、はい、全然ニュースを終えてなく、
あ、そうそう。
この最近あったもので言うと、冷凍食品の、
あ、そうそうそう、そうですね。
なんか、はい、あれ、えらいこっちゃ、
そうですね。
ね、うん、ちょっとそこら辺ぐらいしか。
はい。
うん。置いてないんですけど。ああ、あと、このね、スノーさんが挙げてくれているネタで言うと、
はい。
大滝栄一さん。
ああ、そうですね。これは一番ちょっと、ね、31日だっけ。
かな？うん。
ですよね。うん。これはすごい、こう、年齢的にもというかなというか、うん、衝撃が大きかったです。
そうね、大竹一さんって俺はあんまりわかんないんだよね。
あ、そうか。
でね、ただ、ずっと引っかかったのが、
うん、
僕は高校生になってすぐバイトした、
はい、
まあ、ファミリーレストランのちょっといいバージョンみたいな、ああ、まあ、バブルの時代だったので、
はいはい、
今のこう安価な路線じゃなくて、
はいはい、
普通のファミリーレストラン、ちょっとうちはいいのよみたいな感じのお店があったんですよ。
はい。
で、そこに卒業して高校の入学というか試験を受かったのが決まって、
はい、
入学するまでの休みってあるじゃないですか。そこから始めたバイト先がありまして、
はい、
そこのレストランでね、その入った年かの夏に、
はい、
ずーっとかかってた CD が、
はい、
すごい思い出すんですよね。その夏だったん で、夏休みだからひたすらそこでバイトしてたんですよ。
はい、
ずーっとそのアルバム1枚を延々と聴いてた記憶があって、すごい刷り込まれて、で、ある時やっぱあれ聴きてえなと思ったんだけど、わかんないの。誰なんだか。で、大滝栄一さんか、
うん、
山下達郎さん、
は
あ、どっちかだっていうとこまでは来てたんですよ。だけど、はい、まあちゃんと調べもせずずっと来て、この大滝栄一さんが亡くなったのを聞いて、もしかしてと思って、
はいはいはい
はい、今回初めて、
うん、
だからその記憶で大滝栄一さんの名前がずっと残ってたんだけど、でも僕の知ってたのは大竹栄一さんじゃなくて山下達郎さんでした。
あ、そうだった、はい、ロングバケーション、
そうそうそうそう、
なんでしょう、はい、
ロングバケーションは山下達郎、
いや、これ大竹栄一、
あれじゃないな、
山下達郎なんだろう、
ね、調べたんだよ、この亡くなった時にもう必死でいろんな YouTube とかあさって調べて、
半助さんが高校生の時、
うん、
まあ、でも合わせたことはその長いからな、
ね、本当にあの年はね、まあ、そこのレストランでも、まあ、ずっと流れてたんだけど、街でもひたすら
へぇー、どこでも流れてた。そんなに
流行った？ CM とかでもよく流れてたしね。
お
うん、あ、ビッグウェーブ？
はいはいはい。
アルバムの名前がビッグウェーブなのかな、多分そうだ。
ほ
う。が、ひたすら流れてたんですよ。で、それが、ビッグウェーブが山下と、多分同じ時期なんじゃないかな、ロングバケーションとビッグウェーブって。わかんないけど、
うん、
でなんかずっと大滝詠一さんの名前は残ってたんだけど、
はい、
実は僕は大滝詠一さんを知らなかった。
あ、そう。
いや、聞けば知ってるのかもしれないけどね、ロングバケーション聞いたことあるんじゃないかって気もするね。
ビッグウェーブ1984年って書いてありますね、アルバムは。はい、
84年と俺何歳？
いや、それは聞かれた。ああ、でもそのぐらいかなって感じがするな。
え、1984年。あ、間違えた。あ、16だからそうだね。
ああ、そうですね。ロングバケーションの方が、古いですね。
うん、あ、そうなんだ。
1981年って書いてありますね。
あ、じゃあ違うのか。なんでだろう。なんで。
ロングバケーションは1981年。
はい。あ、ロングバケーションっていうドラマは。
あ、それはまあだいぶ最近ですね。最近じゃ、最近でもないけど。
その時期なんじゃないかな。なんかか重なってたんだよね。
うん、
なんかで終わり、いや、すまん、そんないい加減なあれで。
はい、まあ、なんて言ったって、ロングバケーション最初1981年はあの LP ですので。はい。CD はあったのかな。あったんだっけ。
あ、でもそうかもしんないね。高校の時ってまだ。
1982年に CD 発売って書いてあるんですけど、ギリギリな感じですかね、じゃあね。
うん、だって俺高校の最初1年とか2年ってまだ、あ、でも中学の時かな、渋谷の中古レコード屋でこうジャケットシャカシャカシャカっていう、 あの、なんていうの、今の人はわかるのかな、あのどんどんこう送って見ていくみたいな、
うん、そう、なんて言ったらいいんだろう、アライグマみたいな。
そうそうそう、いかに早くこう総なめするかみたいな、
シャカシャカ
やる、カシャカシャカシャカってこうどんどんね、順番に上に持ち上げて次のを見上げてみたいな、
はい、
いや、これでもこれでもないみたいな、あれをよくやってたのが中学か、うん、高校でもまだやってたと思うんだよな、
うん、
だと思うので、まあそんな時代だったんでしょう、
はい、
でもロングバケーション聞けばわかんのかな、
うん、いや、このジャケットもすごく印象は強いし、うん、曲も、
なんだっけ、井上英人さんだっけ、
はあ、まあ有名な方ですよね。ジャケットのことはよく知らないんだけど、ただ見た瞬間にロングバケーションってわかるっていうところ、うん、すごい私、まあ、曲ね、あの君は天然色は、
まあ、そうかそうかそうか、
何で
も
マーシャルだっけ。あ、いろいろ使われてんですね。いろんいくつかのコマーシャルに使われてるみたいだし、う
ん、そうだそうだ、
うん、
聞いたことあるわ、知ってるわ、竹市亡くなられてしまったけどね、はい、なかなか本当思い出のある人からするとすごい失礼なあれなんだけど、
そうですね、僕はこの曲の中では、うん、まあ、あの B 面の1曲目の雨のウェンズディっていうのがすごい好きでした。はい、まあ、全部すごいいい曲ばっかりなんですけど、まあ、シベリア鉄道とかも、さらばシベリア鉄道とかものすごく有名ですし、
はいはい、ちょっと今 B 面って言われてちょっと引いたけど。
B 面ね、いや、だって B 面なんだもん。
そっか。まあ、ということで、まあ、はい、突然な秘宝、
まあ、そうですね、あの、まあ、なんだっけ、なんとか動脈、解離性なんとか動脈、う
ん、なんか、まあ、当日だっけ、なんか全然普通にされてて、
うん、だから、ね、うん、まあ本、まあ突然死ですよね、
うん、ね、
うん、
ね、
うん、いや、まあ若かったので、
うん、
すごい、まあいろんな人が衝撃を うん、あれしてましたね。こう、なんていうんでしょう、いろいろ悲鳴というか、いろいろみんながっかりしたりと、いうことがありました。とか言っていたら、ミハイル・シューマッハ、スキーで渋滞とかいう、どっちが先だったかな。
これ、俺、遅れて知ったんだけど、うん、でも一応知ってはいたんですよ。で、なんか、いろんなあれが錯綜して命に別状はなくなったみたいな、いやそこもまだそこまで行ってないみたいな、いろんなあれになって今実際どうなんっていう、
あ、まあ意識は回復はしていないというか昏睡状態だっていうところは正しいんですかね。正しいというか
ね、心配、
意識戻りましたっていう話は聞いてないので、
うん、
うん、
F1 もね見なくたって全然分かんなくなったけど、シューマッハの名前はギリまだ分かる、はい、人なので、
一昨年までやってたんだっけ、
ね、そうそうそう、長かったんだ、え、まだやってんだってちょっとびっくりした、うん、
あ、いや一回ほら引退したじゃないですか、
あ、そっちの印象があったらあれだったのかな、マコウちゃんがね車好きなんで、
あ、そう
なんです、なんか前にちょっと話したら、
はい、いや一回引退したんですよ、
で復活した
でもどうしてもフェラーリがやってって頼んだのかな、わかんないんですけど、うん、また復活したんですよね、確かね。うん、いやー、まあ、すごいスポーツマンだって聞いているので、
うん、
なんか何をやらしてもうまいなっていう、うん、すぐうまくなるとかいう話もなんですけれども。うん、
で、シューマッハはギリまだ走ってるのを見てた人なんで、
はあ、はい、
ちょっとね、心配ですけどね。
うん、ね、まあどんなにそういうこうスーパーマンのような人でも、
うん
うん、あるんだねという、うん、ちょっと意外、いや、まあスキーでっていうのはちょっと意外ちゃ意外すぎるんですけど、
うん、
びっくりしましたね、うん、はい、
で、この多発テロ、
あ、まあそうです、このロシア年末に
2回、うん、これもかつて知った、うん、これギリ知ってんな、はい、でもアメリカもあったの？
アメリカはね、中国大領事館に放火っていうのが1回ありまして、
うん、
まあそんな大きなテロじゃなかったんですけど、
うん
うん、でもまあこうどうなんだ、うん、中国領事館だから、まあやっぱりその中国国内のことの問題なのかなと、
うん、
いうのもあって、
いやでも中国もあったじゃんね、
ありましたね、 ありましたありました、
あれは、
まあ、あんまり大々的に出てこない、
12月入ったぐらいだったっけ、うん、なんかありましたよね、
ありましたね、え、あとレバノンでもあったし、うん、っていうことで、まあ多分、まあ、それぞれの場所場所では事情が違うんでしょうけど、
うん、
まあ、年末ってすごい慌ただしい、
うん、
うん、かな、まあテロと違うけどね、こう新婚旅行の、
あ、はいはいはいはい、
人が
南アメリカ、南米だっけ、
はい、はい、南米ですね、うん、で強盗入、
あ、強盗、
エクアドルですね、エクアドルを新婚旅行、
うん、
で、旦那さんが、まあ、強盗に襲われて、
うん、
死亡ということで。
で、奥さんが平気だったの？
いや、怪我しましたよ。大怪我しましたけどね。まあ、幸い命は。
取り留めたの？
取り留めたんですが、ということで。
まあ、でも新婚さんで旦那さんが殺されちゃったなんて、もう。
まあ、ちょっと大変ですね。まあ、そもそも、なんかエクアドルのそこはあまり治安は良くないんだという話も。まあ、今更
な。新婚旅行でエクアドル、そういうとこなの？観光地なの？
いや、あんまし観光地ではないっていうようなことを言ってましたので ね、うん、報道では、まあ、よほどなんか
あったのね、思い入れがあったのか、
そう、旅慣れた人だったのかもしれない、
ああ、そこそこ、
うん、なんか別に目的が、まあ、何かしらの目的があって行ったんだのかなという気はしますけど、という話なので、ちょっと、まあ、これも痛ましい事件ばかり起きてしまいました。
結構いろいろあったのね。
うん、すごい慌ただしかったですよ。なんかそのニュースだけ追っかけてても、ってずっと言い続けるっていう感じですよね。 年末から年始にかけてね、うん、はい、
都知事選は、
はい、都知事選はどうなってるんでしょう、あまり追ってないんですけれども、うん、まだこう水面下のあれが多いですけど、あのまあ一人あの田母神、
うん、
なんだっけ、まあ、今は普通の人ですけど、元、航空自衛隊の幕僚長でした、
うん、
幕僚長、まあ、要するに偉い人だったんですけど、うん、まあいろいろあの口が災いしてというかなんていうか、うん、あのあって、まあや、まあ、辞めさせられたわけじゃなくて定年退職したったんですよね、あれね、よく見たら。
そうなんだ。
そうなの。すごい、もう、こう、歴史認識とかでいろいろガタガタ言われて、
うん。
なんだけど、まあ、結局は定年退職だったんです
。普通に辞めてただけなの？
普通に辞めてましたね。
ああ、そうなんだ。
はい。っていう方が、まあ、うん、わざわざ靖国神社で、こう、都知事選立候補して、うん、したいと思うみたいなことを言い出していて、まあ一応決意は固めたみたいですが、まあ他あのまああとはなんだっけ、宇都宮健二さんっていう弁護士さ
ん
が一応共産党とかどこだっけ、社会とか社民とかが推してるのかな、うん、まあ2回目の出馬ということになるので今度こそという感じはまああるんでしょうけれども、
うん
うん、なんか今日すごい変な、あの今さっきこう細川元総理、
はいはいはい、
あのこう担ぎ出そうという動きが、
え、そうなん
て、もういい年じゃんとか、
うん、
まあ本人は誇示してるっていう報道にはなってますけれども、
うん
うん、なんかもうなんて言ったらいいんでしょうねって感じですね。
うん、でもこれもね、なんか2兆円だっけ選挙でかかると。
ああ、本当。
2兆円じゃなかったかな。2億だったかな。2億ってことないよね、きっと、
うん。まあでもそのくらいかかっても不思議はないですね。
だからその、ね、短い任期になってしまって、その要は選挙にかかるお金とかっていうのはやっぱりいろんな税金から出てくわけですからね、ちょっとそこら辺も考えていただきたいとこではあるなっていう。
そうですね、まあ、うん、東京都民ではないんですけれども、うん、まあ、やっぱり首都の、ね、知事っていうのは相当政治的に影響でかいっていうのは、
まあ、特にね今度、まあでも任期ってどれぐらいになるの、都知事って。
え、それは都知事とか関係なく知事はみんなします
か？知事は何年なの？
何年でしたっけ？
まあでも、ね、オリンピックのあれっていうのは関わってくるだろうからね。
はい、知事の任期、今更ですね。まるで中学校の
高校
のやれって話
で。
うん、どこに書いてあるの？
2 年だ。
調べてもわからない。何年だ。すいません、皆さん知ってる方はそれぞれ教えてくださいって感じですけど。いや、2年はとか短いような気がしますけどね。どこに書いたんだろう。あ、ここだ。
あった。
はい、ありました。
はい、
4年です。
あ、4年か。
4年が期間満了。4年ですね。
うん、はい。そっか、4年に1回、その、使えばよかった選挙の費用が、うん、今回1年だっけ、ちょうど1年ぐらいだったんだ。
はい、そうですね。
猪瀬さんがね。
うん。
まあ、でも4年って言ったら、まあ、オリンピックまでの大半の期間を、
ああ、確かに。
務めることになるからね。まあ、そういう意味で、ね、うん、
まあ、2期やればね、ちょうどオリンピックに行くんだっけ。うん、
行きますね。
年なので、
うん、
まあ、現職の知事は強いっていうから。
そうか。
うん。そまあ、どうせなら手堅い人にやってもらいたいですよね。
そうだね。変わってっていう、間際で変わることになっちゃうから、そうか。今回2期って、 想定して見ないといけなくなるのかもしれないね。
まあそうですね。
そうすると年配の方とかちょっと微妙になってくる。
微妙ですけどね。まあね、まあ年配でも別にあの、でも8年か。
8年でしょ。
年か。いや、あんま、まあ、80歳の人とかだったらちょっと厳しいですよね。絶対厳しいですよね。
まあ、亡くなっちゃうとか、最悪ね。うん、まあ、そこまでいかなくても、やっぱちょっと、体調のことで、辞任とかってなるかもしれないしね。
はい、うん、そうですね。今、まあ、細川森博さんは今75歳だそうです。はい。でも1月14日誕生日だから76歳になっちゃう。
84になっちゃう。
やれちゃう。
2期やろうとすると。でも石原さん3期やってたんだよね。
ああ、まあそうですね。
まあね、そういう、まあでもどうなんだろうね。変わるのがいいのか、そうやって続投を続けるのがいいのか。ちょっとそれもまた別の話になりそうですけど、うん、
はい、
まあでも今回その猪瀬さんがあれしてから期間が短い中での選挙になるということでいろいろ言われてますけど ね、うん、うね、どうなるんでしょう。
まあね、うん、なんか前回以上に大変というか、なんか、
うん、
こう選びようがないっていうか感じがしないと思います。
こんな早く都知事選がまた来るっていうのもちょっと意外。猪瀬さんだと硬いかなと思ったけど、それこそ石原さんみたいに何期も続けてなりそうだなと思ってたんだけど、うん、こんなことになるのはね、まあちょっとどうなのか、
はい、
もう注意して見ておかないと怖いなっていう気もしますけど、まあその一極集中しているっていう。言われています。その東京ちょっとした一件の火事でえらいことになる、
はい、
ということで、これもね、その有楽町のパチンコ屋の火事みたいなのは知ってたんだけど、うん、
はい、
それがえらいことになってるのを全然知らなくて、
あ、そうですか、
だからすごかったんだって。
ああ、いや、まあ、あの、まあ、火事もすごかったけど、その後のね、うん、あのこう交通機関の乱れ具合が
なんか博多まで影響が出てたみたいな、
う
ん、
あ、そうですね、まあ、結局あそこ新幹線が、
うん、
ね、山手線と隣り合って走ってるので、
うん、
もろ新幹線の線路の下で燃えてますみたいな感じ
で、有楽町の高架下にあるパチンコ屋さんだったっていうこと、
は
い、
あ、かな、まあ、高架下、高架下なんだろう、なんか小関さん写真上げてたんですよ。
あ、そうなんだ。なんか
まあ、ほぼ高架下でしたね。
高架下みたいな、なんか本当聞いたんだけど。うん、ね、そこで、こう、火事があることによって、うん、日本全国影響が出るみたいな。ちょっと、まあ、規制のっていうのもあったの、
規制、うん。なんか東京駅は大変なことになって、
うん、
いましたね。もう、人が溢れ返っていて。
うん、
感じで、
そう、山手線が止まってるみたいなのは、なんかのとこ、なんかのテレビのテロップで入ってたんだよね。
はい。
で、年末にもなんかあったんだよな。そうだ、ダイエット研究所でやったイベントの時に、はい、プロジェクター持ってったのに、電源コードを忘れまして。
あ、そうそうそう。
山手線で秋葉原に行こうとしたら山手線が止まってるみたいなのが、その印象があって、あ、また山手線止まってんだって思ったらこの有楽町の火事だった、
う
ん、それぐらいの認識だったんだけど、いや、なんか博多とかもえらいことになってて、はい、みたいな、
うん、まあ、新幹線がね、ダメにちょっと
ね、そんなえらいことになっている、
はい、
みたいですが、あんまりそこら辺も僕は全然知らずに、
いや、なんか近所のデパートとかも、
うん、
あの、結局回転できなくてとかいうの、
なんで、
うん、いや、あの、いや、その辺一帯が封鎖されちゃったからじゃないですか。
あ、うん、そうなんだ、あ、その火事で
まあ、あの朝火事だったんで、
うん、
まあ、結局あれじゃない、お客さんっていうか従業員来れないとか、なんかあの、あとお客さんもどうだか分かんないとか、まあ、そういうこともあったのかもしれないですけど、
うん、
あの開店しなかったデパートもあったみたいです。
へえ、そっか。まあそうね、結構ね、有楽町の駅の周辺っていろいろあるもんね。
まあ、ありますからね。
確かにあそこら辺で火事ちょっと怖いね。
そうですね。まあ大音にならなくて本当にまあ良かったんですけど。まあ結局、まあ一応その人的な被害はなかったんですよね。
あ、そうなん
ですね。
まあ、その
の、ね、うん、あの、うん、まあ無人だったし。
うん、
まあ無人だからもうどんどん燃えちゃったっていう。
ああ、そうかそうか。
発見した時はもうね、思いっきり燃えちゃってるんで。
じゃあこれ、リスナーさんでももしかしたら規制で引っかかったとか、なんかそういう人がいたのかもしれない、
ね。いらっしゃるんじゃないですかね。
そうだったかもしれませんが。まあ、なんか本当いろいろあったね。こうやって見るとね。はい、
まあそうですね。なんか、まあ僕実は見てないんですけど、我が家では紅白歌合戦は非常に受けてましたけど、
う
ん、なんかいろいろ面白かったみたいな。
見ました、見ました。
あ、そうです
か。いや、がっつりこう、テレビの前に座って見てたわけではないので、あれなんですけど、でもそこは片付けだとか、あの、なんかしながら、こうただ一応つけて、今年は見てみようとか思ってね、はい、見てたんですけど、あの、いや、良かったですよ。
そうなんです。
面白かったっちゃ面白かったかな。あの、綾瀬はるかがすごいね。
ああ、なんかいろいろな面白さが。
なんか、あの、暮れのニュースだかワイドショーだかで、うん、なんか結構、まあ、バッシングまではいかないけど、大丈夫なのかみたいな、なんかそんな言われ方をして、そんな人なのみたいな。
はい。
なんかほら、あの、役ではさ、なんか、すごいできた女性の役が多いじゃん。
そうですけど、
ね、あの八重もそうだし、はい、あの前やってたジンとか、
はい、
ああいうイメージがあるから、
あ、
おー、そんななのかみたいなイメージだったんだけどまあまあ言われてたのはこういうことかみたいな。
あ、そう
なんかね。でもね、なんか綾瀬はるかが歌ってあれを歌うんだよね。あの東北の復興の時のテーマ曲みたいな。
花が咲くだっけ。
うん、
はい。
あれを歌う時に泣いちゃってみたいなのもなんかニュースで上がってたんだよね。
はいはい。
で本番で泣いちゃったらどうしようみたいな。まあでもあれはどう心配されてたけど、まあ実際結局泣いちゃうんだけど。でもいい方向に行ったんじゃないかな。
う
ん、なんかすごくこう、
はい、まあ。まあ、観客からね、エール、こう、頑張れってエールがあったりとか。
うん、まあ、よかったと思うんですけど、ね。でもね、なんか、すごい天然な人なんだっていう。
はあ、
で、あの、まあ、去年、大ブームとなった、アマちゃんの、アキちゃん。
はい。
能年、レナ。
はい。
あの子も、めちゃくちゃ天然なのね。すんごい天、すごい天然っぷりがこう2人もいるとすごいんだなっていう。ちょっと紅白のイメージが少し変わるぐらいな勢いだったよ。
はい。
で、あのアマロス対策みたいなのすごいなと思って。
あ、まあ、わざわざその1回分やったんですよね。
そうあのアマって言うんだ、アキちゃんのもう一人お友達に名前忘れちゃった。最初一緒にアイドルを目指してた、はい、もう一人の子が駆けつけて一緒にステージに上がるみたいなやってましたけどね。はい、まあ、っていう。まあでもなんかみんな想定内というかさ。
あ、そうですか。
北島さんが今年最後だったでしょ。
あ、来た。はい。
で、まあ、白を勝つんだろうなっていうのが、もう始まる前からなんとなく想像つくじゃないですか。やっぱり白だったしみたいな。
あ、そうなんだ。
うん、そう。白勝ったみたいですよ。最後まで見てないから、最後勝ったとこを知らないんだけど、確か白だったはず。
はい。まあ、でもほら、嵐とか出てんだっけ？
うん、嵐も出てるし、いたね。
確実にそっちの AKB とかなんとかかんとかがいくら出てもっていう感じはしないでもないですけど、その組織票的に。
あ、そうなのか。
うん、
AKB の組織票ってすごいんじゃないの？
まあすごいんでしょうけれども。
嵐の組織票がすごいの。
嵐の方がやっぱり、あれだったよね。
すごいのか。まあ、うん、そこら辺ちょっとよくわかんないですけど、はい。でも嵐ってやっぱすごいんだね、人気ね。
見たいですね。はい。
でもね、今年、あ、そう、なんで見たかっていうのは一つが、
うん、
あの、この番組でよくわかんない、その学校、小学校の同校の撮影に行って子供たちが歌ってるのはよくわかんないみたいな話をよく、
あ、はいはいはい、
してたじゃないですか、
はいはい、
で、ケンさんかなんかに音楽番組を見てくださいって言われて、
あ、 そうなん、
それ以来ね、でも見てるんですよ、たまに、
あ、はい、
時間が合えばですけど、ね、わざわざ録画とかまでは したりはしないんですけど、はい、こうなんか、まあ、一人で飯食わなきゃいけない時とかにテレビつけたりした時にやってる時間帯だったらそれを選ぶみたいなことはしてたので、
はい、
だから結構覚えましたよ。
ああ、それはよかった。
キャリーパミューパミュー も歌った曲は両方分かったし、結構知ってるっていう状態になってましたね。
あ、よかったです。
演歌とかはさすがに分かんなかったですけど、
いや、それは分かって、それはまあいいんじゃないでしょうか。
今時の人たちのは大体なんか、ああ知ってる知ってるってうなずきながら見れた感じだったので、はい、名前と顔が一致しないのは何人かあったけど、
あ、
でも曲は知ってるぞみたいな、
はい、まあ、そういえばちょっと地元というかあれなんですけど、うん、あのサカナクションって出てたんですよね。
出てました、
うん、はい、あのなんか小樽の英雄だそうで、
ああ、なんかそんな言ってた
んですけど、うん、そんなミュージシャンが出るような土地柄かとか思って、ちょっと、
そうなの、なんか小樽って他にもいたでしょ。
いや、それは函館じゃないですか。あの グレイだっけ。グレイじゃないか、
グレイはどこ、
あれ、なんかグレイとあとだ、なんだっけ、もう一つぐらいあるんですよね、函館。
函館じゃない、函館、グレイって函館
じゃなかったっけ。
北海道なのは知ってたけど、
うん、
はい、函館なの、
まあ、全員かどうかは知らないけど、
うん、
うん、函館ゆかりの、あれ違うか、わかりません。
あ、函館市、
あ、本当、
出身函館になってました。あ、
はい、
あ、そう、小樽誰かいたような気がするけどな、有名な人は。
ミュージシャンで、
うん、
いやー、
聞かない、
あ、そうなんだ、よく知らない。
でもなんか
知ってんのかもしれないけど、あ、いるのかもしれないけど、
なんかこう函館よりも小樽の方がアーティストっぽい街なイメージがあるんだけど、
ああ、どう
分かんないけどね、
どうなんでしょう。
サカナクションも出てましたよ。
はい、
サカナクションは初めて顔見たかもしれない、名前はしてたんだけど、
はい、なんか不思議な名前のバンドだよねとか、
うん、
そう思っていたんですが、そうだったのか。
あとはちょっとスネオヘアがどんな人なのか見てみたいなっていう。
ああ。その人も出てたんです
か。出てなかった。
あ、
スネオヘア、ね、いや、名前で言うとね、スネオヘアって面白い名前だなと思いながら、どんな人が未だに知らないし、どんな曲かも知らないので、ちょっとそれはチェックしておきたいなみたいな、はい、まあそんな紅白でございましたが、
はい、
全然見なかったの。
あの、なんかあれを、家族が見てるのは、
うん、
チラッと横目で通りすがりはしていましたけど、
今年はでも結構、うんうん、僕もながらではあったけど結構見たかな。
はいはい。
うん、でもそのあまちゃんのドラマの1話のをちょっと半分ぐらい見れてないので、
うん、はい、
そのステージに上がってくるのとそのちょっと前ぐらいかな、小泉京子と薬師丸ひろ子がなんか 薬師丸ひろ子が何か言ってるところを小泉今日がドンって突き押してなんか喋り出すみたいな、そこは見たんだけど、はい、あれちゃんと見たかったかなみたいな。
ああ、
あのアマロスほどがっつりは見てないんですけど、
はい、
NHK でね総集編みたいなやつだ
から
ね。
ああ、年末にやってみたいですね。
前半前編後編だったかな、うん、なんか最初から最後の方まで全部結構流してて、それを仕事しながらずっと見てたの。
はい、
結構ハマりまして。
あ、そう
あの、なんだっけ。優作さんの息子さん。名前が出てこない。
誰だろう、
あの、マネージャーやってた人。
はい。
あの人が好きなんで、
お
う
お
う、どっちかというとそっちで見てたんだけど。まあ、秋ちゃんもいいなと思いながら見てたんですが、この天然プリにちょっと、ギャップすごい違うんだなと思って、
ほうほう、
こうそういう意味では面白かったですけどね。まあ無事と言いますか、予定調和なんだろうなみたいな白勝ちでございました。まあ無事2014年始まりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとこういろいろなことが、心配事がいっぱいある年になりそうな、
うん、
ちょっと気になることが多すぎますよね。
そうですね。確かに。
まあ、都知事選から始まり、
まあね、その、まあ、国全体もそうなんですけれども、
うん
うん、まあ、もうちょっと広げると世界的な状、いろんな状態とこう、うん、僕らの生活が結構リンクしちゃう感じしますよね。
うん、
かなりこう離れたところで起きた出来事も、
うん、
あの巡り巡ってこっちに来るっていう感じがしないでもないなあっていう気がします。まあそれを情報のあの伝わり方が早かったりするのもあるのかもしれないですけどね。
うん、ね、北朝鮮もなんか変な感じになってるし、
はい、
北朝鮮のやつが怖かったんだよね。
ああ、粛清
し始めてると
か、ね、はい、まあのね、あの多分ほらこう兄貴分というか、その保護者的な中国が、政府があまりそっちに力を向けられなくなっている状態っていうのもあるのかもしれないですね。
うん、ねえ、なんかそんなもあれば安倍さんが安くに行って、
そうですね、なんか
アメリカからも引かれちゃったんでしょうね。
そうですね。いやー、でもよくわかんないけど、その後の声明がさ、
うん、
いや、あの僕はその悪いことしたつもりはないっていうかね、
うん、
私は平和を望んでいますとか言いながら、こうそんなこと言われたってっていうね、話が出て、談話が出ていてます。出てましたから。
あれ結局アメリカがすごい引いたからすごい焦ったり、
うん、
感じがあったんじゃないですか
ね。ああ、そうか。まあ、そうもあるかもしれないですね。まあ、こう、タイはないんだと。言いたい。でも、やってることの方がやっぱり、こう、事実としてね、
うん、
伝わっちゃいますからね。うん、まあ、それに関して、まあ、いろんな、こう世間のあれだとどうしても声が大きい人の方がこう聞こえてきちゃうのがちょっと怖いですね。うん。っていうのはあるんで、まあこうリベラル、なんかリベラルっていうだけでも言うのもなんかこうそんなのいらないみたいな感じで言われちゃうのがちょっとこう。変な方に行かなければいいんだいいなと思うんですか、うん、
なんか世話しないというか、なんかいろいろ心配事がどんどん出てきそうなね、
うん、
年になりそうでちょっと怖いんですが、はい、まあ頑張っていい年になるようにしたいなと、
はい、ですね。
なんか私は世間をより先にいろんなトラブルに見舞われたので、これからはいいことがあってくれることを願ってですね。
はい。
まあ、今年一年、あ、そうね、あと、あれだ、 ただいま登山隊とかね、
ああそうですね、
まあ、先週お話ししていますけども、まあ、なんとか形にしていきたいなと思いますので、はい、ぼちぼちいろんなご案内を開始していきたいなと思いますので、はい、ぜひ、体力をつけて待ち望んでいただければと、
は
い、
そうですね、
いうことで、
はい、
まあ、ちょっといろいろね、このただいまも含めいろんなことをしていきたい年にはしたいと思ってますので、ぜひ皆さんも面白がって参加していただければ幸いでございます。
はい、
ということで、実地ネタはやっぱりこんなになっちゃうなみたいな気がしなくもないですけど、今週はこの辺にしたいと思います。
はい、
お相手は半助と、
はい、明日は春の七草だっけ、
ああ、なの、早起きしなきゃいけないんじゃないの
いや、このまま寝ない
はい、じゃあそれのレポートを来週
はい、
あ、来週なんだっけ、第3週、まあ、ライフスタイルのところでしょ、あ、ちょうどいいじゃないですか、来週は第3週になりますので、生活ライフスタイルの週なので、今年の七草レポートをぜひ入れていただいて、
はい、
まあ、ちょっとなんかライフスタイルもね、なんかいろいろちゃんとやっていきたいなっていう気もしていますので、はい、まあ、でも七草ね、なかなかやってるお宅も少ないんじゃないかなと思うんで、
あ、
僕やったことないですもん。
あ、そうですか。でも、あの、スーパーに行けば七草セット普通にありますからね、うんうん、
だから食べたことはあるけど、うん、そのちゃんとしきたりというかさ、その朝早く起きてみたいな、そういうの全然知らなかったからね。
ああ、いや、もう、うん、日が昇る前に食わないと意味がないっていう、
っていうね、またちょっとそこら辺改めて来週ご紹介していただきましょう、
はい、
ということで来週はライフスタイルの週でございます。ということで、また来週楽しみにしてください。